その馬の母は2005年の桜花賞で一番人気に推され惜敗、そして下肢の舞台で頂点を極め、返す刀で異国のオークスまでも制した。その類まれなる闘争心を受けるだけの子供に恵まれなかったが、ようやくその器を持つ者が現れた。その名は
泊まり系競馬サロン
エムラジ。
はい、皆さんこんばんは、エムラジです。先週ですね、スターホースというメダルゲームで、クラウンの手に勝たれて呆然としている本日 MC を務めさせていただきます拓也です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
それではですね、いつも通りメンバー紹介していきたいと思います。最近ですね、母父ストームキャットにハマっているブライトさんとミオさんです。
あ、どうもハマってます。
はい、
大好きです、ストームキャット、はい、母父
ディープとオーゴニックス
あ、そうですよね、僕もネゴシエーターとか大好きです。ネゴシエーター、
あ、海外行くとかどうだろうこと言ったらうまいね。
サンジェストームキャットじゃん。
それではですね、本日ですね、もう一方、小倉ダート 1700m が最も得意な、ラップ界の使者ラファエロさんです。
どうもよろしくお願いします。小倉ダート1700大好きのラファエロです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願
いします。
いや、嫌いじゃないですけど、ね、
小倉
一生懸命考えたり、ね、
なるほどね、どの辺が一番苦手かなと思って考えてんけどね。
ラップ的にはね、あんまりダートはね、そんなに変わらない
です。そうやで。はい、じゃあそれではですね、今夜も、ひまわりが大好きなこの4名でお送りします。
まだ春ですけど
死に熱烈。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
やった、うん、おもちろんミオさんが噛んだように編集しますから
ね。なんでや
ねん。テイク3で、はい、クリアにな
りました。手
勝手勝手。今日ねゲストに有馬記以来の、はい、
あ、そうですね、はい、はい、何回目ですか、3回目ですか、今回で
3回目ですね。
そうですね、
久しぶりです。
お久しぶりです。じゃあそれではですね、本日はですね、中山で行われます、皐月賞ですかで、の予想を繰り広げていきたいと思います。想定ですね、
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、じゃあ、改めまして、本日はですね、中山で行われます、皐月賞ですね、芝の内回り2000m で行われます。現在想定ですけれども、一番人気はおそらく、ロゴタイプだと思いますが、よろしいでしょうか。
どうでしょうね、今金曜段階ですけど、
はい、
今コーディーノが一番人気なんですね。
なるほど、
みたいで、でロゴタイプエピファネイアが、
はい、
ちょっと上がらないところで、ちょっと、まあ、どうかなっていうところですけど。
ほぼ三つどもみたいな感じのオッズにはなってますよね。
そうですね。
今のところ
はですね。で、4番人気がフェイムゲームですか？
いや、違います。
違いますか？
多分、二つ腹になってますね。
なるほど。
やゆ勝馬。
で、フェイムゲームですか？
そうですね。
で、あとは、玉も、コパのぐらいですかね。
はい。
そんな感じですね。
そうですね。
エトルラート。はい。
はい、ちょっと本日はね、ちょっと趣向を変えましてですね、全員の本命対抗をまず言っていただいて、そこから、大論争に入っていきたいと思います。それではですね、はい、じゃあまずブライトさんから本命対抗をフリップに書いてお出しください。
噛まないでもらっていいですか。ボケるなら噛まないでもらっていいですか。お願いします。それだけは本当。
僕も芸人やめようかな、ほんま。
あ、芸人だったんですね。芸人だったんですね。整体師かと思ってましたよ。芸人だったんですね。
整体師が。ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお願いします。
はい。ブライトの本命は、ロゴタイプにしました。
はい、
で、対抗が、迷宮ペガスター。
ああ、なるほど。
です。
はい。そしたら、ミオさん、よろしくお願いします。
僕はですね、本命が、ブライトさん対抗の迷宮ペガスターです。迷宮ペガ。
はい。はい、
で、対抗が、ちょっと悩んだんですけど、神の田佐原で。
お
なるほど、ね。
はい。
はい、わかりました。
行きたいと思います、ペガ。
はい。OK です。またなんか俺この僕のわからへんのと言うても。はい、じゃあ行きましょう。ラファエルさん、よろしくお願いします。
はい、ラファエルの本命は、レッドルーラー。
あ、こっちが本命ですね。はい。
はい。で、対抗がフェイムゲーム。
フェイムゲームで。
はい。
OK です。そしたらですね、私、タクヤの本命が、みんなで言って。
せーのってことですか？
そうです。はい。せーの。
エピファネイア。
はい、正解です。本命がエピファネイアで、対抗は僕もちょっとみんなの名前が上がってますけども、迷宮ペガスターでいきたいと思います。
お
はい。
エムラン、迷宮ですか。
そうですね。そしたら、一番ちょっと名前がたくさん出ているので、迷宮ペガスターからいきましょうか。
そうですね。
はい。
そうですね。一番じゃあ、重たい評価を取られているミオさんから、まずじゃあ、迷宮の。
はい。じゃあ、まあ、簡単に言っちゃうと、
はい。
今年のノーリーズンですね。
ああ、そういうことですね。
はい。ちょっと、精神的に多分強いタイプの C と S が混ざったようなタイプだと思うんですけど、前走スローペースをショート数外枠からかかって、
うん、
惨敗した後に、今回は、多頭数、中山内枠、一気に条件が変わったので、で、今回、差しに回れば位置取りショックもつきますんで、
うん、
まあ、これほど買い材料入ったらもう買うしかないだろうという感じで、はい。ちょっとあまり皐月賞は、最近はちょっとこういうリズムの馬は良くないんですけど、まあ、オッズもいいぐらいついてますんで、行ってみようかな。
ですね、これいいですよね。
そうですね。まあちょっと早いペース経験したことがほぼ、まあ前走ぐらいしかないんですけど、まあしっかり貯めることができれば、
うん、
はい。
村さん何かしたことありますか？
あ、僕。
じゃ対抗ですね。
はい、対抗なんで。僕はあの SC だと思ってるんですけど、
はい。
結構かかる馬というか、まあちょっとコントロール難しい馬で、
は
い、そういう意味ではあの、ノーリーズもブライアンズタイム3区で SK で、
うん
うん、で、このままハハチチブライアンズタイム入ってて、
うん。
で、同系配合って結構 S 強く出ること多いんで、やっぱサンデー系とブライアンズタイムって結構近いですよね、やっぱり。
うん、
なので、やっぱりこのままちょっとバランスの悪いタイプというか、
うん、
だと思うんで、あんまり C ってよりは S が勝っちゃってるタイプ。
うん、
なんで、まあ勝ち負けっていう意味では、なんつうんですかね、こう、いい時と悪い時の差が激しいタイプだと思うんで、
うん、
デイリー杯とか惨敗でしたよね、一番人気で。
うん、そうですね。
なんで、でもそこからあっさり若駒で延長でも、僕、巻き返してくると思わなかったんで、
うんう
ん、やっぱこういうところ S の強さが、いい時と悪い時は激しいタイプなのかなと思って、
うん、
で、やっぱり前走、先行で、うん、前行ってたんで、
うん、
それもいい布石になった、もう藤岡らしくない布石をね、
そうですね、
打ったんで。
はい。僕も、ほぼ見解は一緒ですね。僕もタイプは、僕もどっちかといえば CS なのかなと思ってたんで、で、それに S がちょっと強めに出てるというタイプだと思ったんですけど、うん、僕も藤岡さんにしては珍しく先行の布石を打ったなと思ったんで。
まあ、多分結果的だと思いますけどね。自ら打ったとは思えないですけどね、僕。
そうやね。
はい。
で、まあ、今、ミオさんも言われた通り、おそらくちょっと下げてレースするでしょうし。
まあ、そこですね。ね、
うん、もう多分。
上着ければ、なんとか壁できれば。
うん、一応狙うなら、まあ、このタイプの、まあ、ここだろうという、僕もイメージです。ラファさん、なんか、一言。
そうですね、はい、やっぱり藤木関三区なので、
はい、
ちょっと勝ち切ってくれるかな、サスキ賞という舞台で勝ち切ってくれるかなというと、ちょっと、かなり懐疑的にならざるを得ないので、あまり、まあ、血統オタクの私としては、あまりその本命としては押したくない馬ですね。
印的には全然回してない。
そうですね、印もほとんど回してないですね。
おお、がっつり落としですね。
がっつり落としちゃいましたね。
見事に分かれたってことで。
藤木関三区っていうことで言うと、
はい、
確かに一頭も勝ってないんですけど、
うん、
どうも、過去に、この三区、後藤皐月賞に出て、
はい、
2着3回、着外2回らしいんですよ。
ほう。
2着っていうのがドリームパスポート、大卓リーバー、
はいはい、
サダムファテックなんですけど、まあ、サダム東京でしたけど。
ああ、なるほどね。
で、ダメだったのが、マイネルマクロスと、
うん、
サブジェクト。
ああ、懐かしいね。
はい、
ね、
はい。その、逃げ馬と、リズムが悪かった馬がダメだったっていうことなので、もう、相性自体は全然、いい、決闘だとは思うんですけどね。
そうですね。
はい、まあ単勝っていう意味では僕もあんまり期待はしてないんですけど。
わかりました。そしたら、エムラチームは名機を非常に推していると。ラッピングチームは、
ラッピング
マイチだということですね。
なんか質問ですか、それは。
はい、そしたらですね、一応、一番人気なので、ロゴタイプの方のお話をちょっと少ししましょうか。じゃあ、ブレスさんもロゴタイプについて一つお願いいたします。
はい、これはですね、
はい。
まあ、僕は割と基本的にはローテロンジャーなので、
はい。
スプリングステークス先行勝ち一番人気一着っていう馬はもう安定勢力。
うんうん。
まあ、軸にだったら問題ないよっていう、
うん。
ポジションなので、
うん。
まあ、名称サムソン、まあ、名称サムソンは一番人気一着じゃなかったですけど、うん。結構、成田ブライアンとかみんな前行ってるんですよね。その、サツキ賞も構想したタイプっていうのは。で、逆にダメだったのはギムレットみたいに後ろから行っちゃったタイプ。
うん。
とかなんで、うん。先行して一番人気一着。まあ、大卓リーバーですとか、もそうですし。
うん。
はい。このタイプは安定感あんのかなと思って。で、僕、スプリングそんな評価してなかったんで、ロゴタイプのこと。
うん。
白三角ぐらいしか打ってなかったんで、
うん。
結構びっくりしたところがあって、
うん。
このタイミングで来るかと思って、
はい。
ちょっとびっくりし、しっかり体重も増やしてきましたし、
うん。
ちょっと軸ならこれかなって感じで。
確かにそうね。皆さん、印打ってますか？回せますか？
白三角です。
なんかしたことありますかね？
もうローテ盤石だと思いますね、とりあえず。
まあ、確かにそうです
ね。朝一杯。休み明けの場合は、こういう実績は、しっかり着順を、うん、上げてきてた方がいいので、
うん。
休み明け3着4着とかだと逆にダメっていうパターンが多いので、
うん。
これはもう、はい。とりあえずローテとしては問題ないと思います。
うん。
あとは流れとか、そのあたりですとか。
ですね。はい、ラフさんどうでしょう？印は一応回ってますか？
印は回ってます。
ほうほう
白三角ですけど。
はい、はい。
はい。あくまでラップとしての視点なんですけど、
はい。
朝日フューチャー IT ステークスがすごく強い内容だったじゃないですか。
ハイペースで2番手で。
ロゴタイプと、その、コディーノが。
はい。
にとってもすごい強くて、多分この世代の今までの重賞の中で、一番その、うんレベルが高かったレースが、朝日フィーチャリティだったと自分は思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ただ、ちょっと嫌な傾向があって、
う
ん、その、前半3ハロン、中盤2ハロン、後半3ハロンの、こう、3つに分けたときに、中盤が24秒切ったときに、勝ち切ってしまった馬って、基本的に適正としてマイル以下に触れてしまうことがあるんですね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
はい。逆に24秒以上になって勝った馬は、その後中距離伸びて良くなってくるタイプが多いんですよ。
うん、
そう、あくまで過去の傾向なんで、もしかしたらただ単にロゴタイプがただ単に、こう、強かっただけ、ただ単にスケールが大きかっただけっていう可能性も十分あるんですけれども、だから自分としてはその傾向を考えると、その、中山1800って一応、マイラーのスピードが必要なコース形態で、マイラーでも持つコースなので、 逆にここで2000に伸びちゃって大丈夫なのかなっていう、その会議的視点がどうしても出ていいんでしょうね。まあ、なので、その、馬券から切るのは絶対的に危険だとは思うんですけど、かといって、こう、主軸扱いに、その、ラップ的視点から主軸に扱っていいかっていうふうな考え方をすると、ちょっと、その、危険かなっていうふうに私は思っています。
なるほど、はい。その説得力は僕に欲しいな。
いや、タケヤさん、タケヤさん、ほら、あの、ち、そこが魅力じゃないですからね、タケヤさん。
これね、僕ね、思うんですけどね、この、アサヒフューチュリティ1着、スプリング1着、はい、通常のこのローテで来られたら、まあ、もっと人気しますよね。
普通はそうでしょうね。
ですよね。
もう、最終的には一番人気になると思うんですけど。
ですよね。でも、あの、例えばこれが、エピファであったり、コディーノであったりでしたら、多分もっと人気しますよね。
うん、
まあまあ、2倍台だったでしょうね。
ですよね。だから、これが、まあ、このまままず恵まれてるところなのかなと思うんですよね。
やっぱりどうしてもちょっとスケール感がないですからね。なんていうかこう、イメージでですけど。
ですよね。で、やっぱり、ローエングリーンってまだどうなんみたいなのが絶対にみんなあるでしょうしね。あとは、その、ちょっと僕も S が買ってるタイプの馬だと思うんで、延長になった時にコントロールがしやすくかしやすくないかというので、あとはちょっと調教がね、あんまりにも軽すぎたんで、ちょっと今回評価を、落としました。
うん。なんでしょうね。ね、その、スプリングの話ですけど、
はい。
解雇の時にちょっとチラッと僕言ったと思うんですけど、上位馬が、マイル実績の方が生きたっていうか、はい、中距離実績の馬が全然上位に来てなかったっていうのがあったんですけど、そこで言うとやっぱり、その、ロゴタイプが、マイル寄りだっていう可能性はちょっとやっぱり、あり得るかなと。で、そのね、札幌2歳とか、クローバー賞とか、そういう緩むレースで負けてますんで、やっぱ適性としてはその可能性高いかもしれないですね。
そうね。もしそうであれば今、ラホさん言われたみたいにその中盤で24秒切ってきてるような馬がやっぱりマイルの方へ触れてるというのがやっぱりすごい正論なのかもしれないですよね。
はい。
うん。
でも今回っていうとやっぱり、はい、やっぱりなる、ある程度なる流れが早くなった方がいいということですかね。
かもしれんね。そしたら、レッドルーラー行きましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあラホさん本命なので、よろしくお願いします。
はい、まあ、これはラップ的視点なんですけれども、
はい、
基本的に皐月賞って、まあ、ここ、その、中山2000で行われた皐月賞なんですけど、2008年を除いて、だいたいここ5年あったり、基本的に中盤の5波論で、基本的に48秒台以下になるんですね、両馬場だと。両馬場限定で見てみると、全部48秒台。以下になってるんですね。で、今回このメンバーを見渡したときに、
うん、
2000で中盤48秒台以下で走って、うん、かつ連帯した馬ってレッドルラーの若葉セイクスだけなんですよ。はい、なのでやっぱりその私としてはその経験をより重視してる人間なので、
はいはい、
その今回その前走のその若葉セイクスが今回の皐月賞にもそのまんまリンクするっていう考え方でそのまま本命という形で、まあそのちょっと若干嫌だなと思うのは、前走はポジショニングをちょっと四角で落としてるっていうのがちょっと嫌だったんですけど、ただその京都の2400の外回りで3コーナーから4コーナーでポジションを押し上げているので、
そうね、こっちを上げてますね。
そうですね、
うん、
なのでまあそこの京都2400の坂を利用して、
うん、
まあその結構皐月賞って菊花賞とリンクするんですけど、
うん、
そう、その菊花賞で勝つ方法っていうのがやっぱり3コーナーから4コーナーでポジショニングを押し上げる能力っていうのが必要なので、
うん、
こう京都2400でポジショニングを押し上げているので、一応うん、そこはまあマイナス材料を目をつぶってという形でその中盤の48秒台経験をより重視してレッドルーラーをこの中で、もし単勝1頭買うのなら、レッドルーラーという形で本命というふうに私はさせていただきました。
なるほどな。皆さんどうですか？
その、なんていうんですかね、そういう適性っていう部分ではかなり確かなものを見せてるとは思うんですけど、
うん、
ローテがちょっとまずいんじゃないかなと、僕は。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
なので、今回は切りました。
ブラさんどうですか？
僕もローテですかね。ローテというか、若葉ステークス一着する馬って、うん、まあ、ストレスがきついので、
はい。
一番人気一着しか来てないんですよね、一着馬って。
若葉ステークスね。
サツキ賞でも来てる馬って、
はいはいはい、はい。
全部一番人気一着なんですよ。
はいはいはい。
ビクトリーも、フサイチジャンクも、
うん、
ワールドエースも、
うん、
全部一番人気一着。
うん、
なので、根幹距離をこう刺して接戦で勝って、
うん、
まあ、強い内容でしたけど、もう一回連続でっていうのは、
うん、
血統的にもそんなにシーチーって感じでもないですしね。
うん、
なので、ここは、ちょっと疲労がでかい、疲労というかストレスがでかいのじゃないかなと。あとやっぱり2走前2400勝っちゃってるっていうのも僕もあんまり好きじゃないんですよね。
うん、
どっちかっていうと、考察気象ってマイルから来る S 強いタイプの方が、あれなので、来るので、あんま2400っていう経験が、ここで生きないんで、サツキ賞って。なので、そう考えると、うん、ちょっと消しですね。
なるほどね。僕はちょっとすごい中間的な立場になりますけど、この上がり、4走ですか？全部最速で上がってますよね。
そうですね。
ね、ただこれ、上がってる最速のタイムが、35秒6、34秒3、35秒8、35秒0という、その軽すぎる上がり最速のレースをしてないってことなんですよね。
はい。
というのを見ると、やっぱり中山は合ってるのかなと思うんですね。
うん
うん。うん。で、そういう意味で僕も適性はいいかなと思います。ただ、M をやってる以上、やっぱり若葉ステークス7番人気10番手からの追い込みで勝ち切ったというのは、ストレスでかいかなと思いますね。
ストレス、
はい。
あ、ひがめた、疲労ね。
全くダメっていうローテではないと思うんですよ。ワールドエースとか、うん、もう追い込み決めた後、ちゃんと連帯はしてるんですけど、
うん。
人気を上回れないんですよね。それでやっちゃうと。フサイチジャンクもそうなんですけど。
ああ。
どうしても。なので、やっぱりこれを、しかも父が、その、まあ、ブライトさん言われたように、キングカメハメハなので、疲労に強いタイプではないので、着順を人気より上げてくるっていうことはちょっと厳しいんじゃないかなと。
うん。
ってなると、やっぱ評価下げざるを得ないかなと。
キングカメ3区、サスケ賞相性悪いもんね。
そうですね。
ね。
う
ん、
てか、サンデー系じゃないと基本来ないですからね、ここ最近。
ミスプロ系ちょっと厳しいよね、このレースは。
ですね、エイシンフラッシュぐらいですか。
ああ、そっかそっか。
追い込んでこう、追い込んできて、サツキショーでも割と構想したのって、まあ、アドマイフジとかいるんですけど、
うん、
アドマイフジって、アドマイアベガって1着後特注決闘なんですよ。
ほうほうほう。
アドマイベガは。
はいはい、はい。
アドマイベガって1着の後の率がめちゃくちゃいいんですよ。
ほうほうほう。
なんで、それで、8番人気5着とかだったんで、
うん、
やっぱり、きついのかなって、思うんですけどね。
そうね、僕もやっぱ引っかからないとこやね。よいしょ。じゃあ、ここはあれですね、2対1、1人、エース中立国みたいな感じですね。
え、じゃあ、チルシはどうなんですか、高
橋さん。僕一応白で回します。完全に切るのはやっぱちょっと怖いなと思ってるんで、
はい。
はい。やっぱり、疲労ストレスの僕も大きいという割合は持ってます。ただ、ちょっと適性はやっぱあるかなというのはあったんで、うん、残すのは残します。まあ、人気もないですしね。ないよね。
まあ、6番人気、
ね。あ、そうなんや。割と人気してるか。
5か6か。
あ、そうなんや。はい。じゃあ、そしたら、あと対抗、あ、そこ動けんな。じゃあ、大論戦になりそうな、っていうか、まあ、僕一人で多分、批判を受けると思うんですけども。
あ、どうぞ、お一人で、
どうぞ、どうぞ、どうぞ、
どうぞ、
独壇場。
じゃあ、エピファーネイヤについて、はい、話したいと思います。まあまあ、皆さんご存知の通り、非常にエルの強い馬だと思います。で、まあ、通年前、僕の印象だけなのかもしれないですけども、やっぱり、弥生賞っていうのは僕の中ではまあ、小頭数で割と軽くレースになってあまり皐月賞には直結しないというイメージを持ってたんですけども、今年もそんな感じで緩く流れてこれが圧勝するかなと思ってたんですね。でこれで圧勝されたら、まあ、もう4戦連続ですかスローで小頭数でみたいなのを圧勝してきて、本番のきつい流れでぶっ飛んでもらうという想定だったんですけども、今年はやっぱり混戦だということで他の馬が結構、前哨戦から割とこうガツガツと出走権を取りに来てましたよね。で、弥生賞にしても、 若葉ステークスにしてもスプリングステークスにもやっぱり例年よりもちょっと厳しめのトライアルになったかなと思ってます。
はい。
なので本番権利を取ってきた馬たちは割と大事に乗るんじゃないかなと想定したので、前哨戦の方がきつくて本番の方が柔らかくなるというふうに僕は想定を立てました。そうなるとこういう量を持ってる L の馬は大きな力を発揮するのではないかと。で、まあ、1番人気4着なので凡走後というふうに捉えられますし、
はい、
走りに雄大さはあるはずなので、こいつの、
はい、どうぞどうぞ、
もう3対1感がもうひしひしと伝わるんやけど僕の中で
最後までどうぞ、
あのこいつの、ポテンシャルに期待したいと思います。
はい
はい、
もうよろしいですか。
はい、あの外枠も良かったと思います、僕はこの馬は。
そうですね、
はい。
あ、じゃあラフェロさんに解釈を
いいよ、あの何でも受けるで、3人あの言うて
そうですね、まああの弥生賞って例年だと中盤めちゃくちゃ緩むんで、ラスト3ハロンの上がり勝負になるんですよ基本的に。
通年そうですよね、
はい、例年そうなんですけど、
はい、
今年に限って言えばあのエピファネイア自身がかかったことと、
はい、
神の笹原の内パクが、あの三角からめっちゃ仕掛けてって、って
はい、
あのゴールドチップ並みにあのまくってって、
うん、
そうラスト4ハロンのロングスパット戦だったんですよ。
はいはい
はい、なのでこう例年よりは弥生賞って、今回の弥生賞はあの皐月賞に結びつくんではないかなとは思います。
うん
うん、
ただあのかかっちゃったんだよね前走、
はい、
で今回しかも乗り換わりじゃないですか。
そうですね、
うん、
英雄に乗り換わりですね。
そうで、あの福永騎手がどう乗るか思いっきり丸分かりじゃないですか今回いやもうみんなあの言わなくても分かると思うんですけど、
うん、そうですね、
うん、
あの僕はいつも徳谷さんが言ってるぐらいですからね
あのもう絶対バグの後ろに入れて、
うん、
うん、で多分追い出すの直線向いてからだと思うんですよ。
うん、
うん、多分届かないんじゃないですかね上がり最速でも。
あっさりやな。そうよね。あのツイッターやったかな何かで、ね、ちょっとミオさんがちらっと言ってたのを僕見てああと思ったのがあったんだけど、
はい、
あの L の強い馬が自分の許容量に耐えられない時にかかって S を出してしまうってちょっとちらっと言ってますよね。
はいはい、
僕それすごい正解と思うんやわ。
あの僕あまりいい意味で言ってはないんですけど、
ね、そうそうそうそうそう、要は、はい、もういっぱいいっぱい境にそうなってしまったいう感じやね。
はい、
でそれは僕もそう思うんやけど、これ多分 LS やと思うんやね、
うん、
で L がすごい大きいちっちゃい S やと思うんやけども、前回はそれをされたがために S が出たったかなみたいな。なので今回は緩むと見て、
もう緩むと余計まずいんじゃないんですか。
緩むとあの L の馬はダウンに感じると思うんで、
ああ、
うん、能力は出しやすいかなと僕は思いましたけどね。
次はかからない。
かからない。
控える。
さあブラさんどうですか。
僕は、黒三角。
お味方おった。
いましたね。
黒三角ですよ。
はい。なんでもっと応援してくれへんかったん。
いやここは拓也さん。集中砲火浴びる匂いかなと思って。
はい、どうぞフォローしてください。
はい。
はい、
フォローになるかわからないですけども、はい、このまま前走ね、単純に初めて厳しい経験したと思うんですよね。
はい。
これ、まあ、新馬戦も結構面白い競馬してたんですけど、うん、まあ、2走前、3走前、
うん、
ラジオ日経京都2歳はもう LK だったら絶対勝てるみたいなレースだったんで、
うん、
別に全然経験値にはなってないみたいなレースだったんで、でも前回は結構内に入れてて、バーって速くなって、なんか結構、今までとちょっと違うレースしましたよね、ラジオ日経、京都とは。でもそれでも早めにスッてきて、一瞬、あ、勝つなっていう感じあったんで、ちょっと今までのレースとは違かったかなと思って。これがまあ負けたことでちょうどね、疲労の取れたことにもなりましたし、で完全一挙からはちょっと遠い位置に行ったんで、
それ大きいだよね。
で、 外枠なので、これもいいと思いますね。はい、ババも結構外来てるんで、
うん、
そんなには悪くないと思うんですけどね。
はい。
はい。